ラジオ沼カエルさんです。もう一週間前になるんですけどね、広島である騒動があったというのを新聞で知りました。それはチンポンという、アーティストの人たちが広島の青空にピカッっていうカタカナでピカツっていう字を、飛行機のスモークで書いた。飛行機から出すスモークで書いた。で、それが、人々の目に留まり、抗議の電話とかが新聞社とかにかかってくるようになり、そこからまあ、どういうふうにその話題が広がったかっていうのは、必ずしも僕は正確に分かってないんですけども、結果から言いますと、まあ、その報道のあった後、チンポンの、計画されてた展示自体が中止になり、それから東京での展示にも中止になったと、いうようなことが起こりました。で、まあ、その後、いろんな、ネット上のブログだとかで、批判や、あるいは彼らに対するちょっとした擁護や、いろんなことが言われてるんですけども、まあ、僕は直接、その、空に書かれた文字を見てないので、新聞記事から推測しかない、するしかないんだけども、ちょっとこの件についてはいろいろ考えるとこがあったんですね。で、まあいろいろなことを考えて、その一つは、まあ、ネット上に、こいつらアーティストじゃないみたいな、アートじゃないみたいな、書き込みが結構あって、で、そういうのを読むと逆に、え、じゃあアートってなんだろう。つまり、こういう書き込みする人たちにとってアートってのは何なんだろうっていうのを逆に考えちゃったりして。まあ、まだ完全にまとまったわけじゃないんだけど、その考えの一端を今日はお話ししようと思うんですね。で、僕は別に美術教育を受けたわけじゃないし、美術評論家という職業でもないんだけど、たまさかこの何年か、その、これアートなんですかっていうようなことを聞かれることが時々ある。それは、僕が一つには、いわゆるアウトサイダーアート、障害者の方々が書いた作品、作った作品について喋ったりする機会が、読書したりね、する機会があって、あるんで、まあそういう時にその壇上なり、あるいはその読書が終わってからそういう質問を投げかけられるってことがあるんですね。で、僕はまあ、その時思いついたことを語るんだけど、最近というかこの一連の騒動を見ながら、考えた一つね、まあ、アートっていろんな定義の仕方があると思うんだけど、一つ簡単な僕なりの、こう、アートが成立するための条件っていうのがあって、それは、ある作品というか、その誰かが作ったものを見届けようとする人がいるということだと思うんですね。簡単に言うと。その誰かが作ったものを、これをちゃんと見届けようっていう人が出てきたときに、それはアートになるんだと思います。で、別にそれは、誰かが高いお金で買う必要もないし、美術館に収める必要、られる必要もないし、あるいは、情報誌にアートとして載る必要もないけど、一番最初にまず、その、ある人が何かをたまさか作ったときに、それを、作ったねっていうことを、ちゃんと見届けてくれる人がいるときに、その作品はアートになる。まあ、アートになるっていうか、なっちゃうんですね。見届ける人がいるっていうことが、すごく、その、アートが成立するときに重要だと僕は思うんですね。この考えを思いついたのはちょっと前で、去年だっけな、 今村花子さんという、まあ、通称ご飯アートと呼ばれる、その、食べた、ご飯を食べた後、ついその畳の上とかに、自分の食べ残しをこう置いちゃう、今村花子さんっていう人がいて、その今村花子さんのお母さんのちささんと喋ってて、今言ったようなことをふと思いついたんですね。今村花子さんのやってることは、まあ、食べ残しをただこう、戯れに置いてるといえばそうなんだけど、その、ああ、それが面白いなっていうか、それをね、花子さんと一緒に暮らしてて、その、普通に生活しておられるお母さんがね、まあ、忙しい生活の中で、ふと、その、畳の割に上に置かれたご飯ってね、食べ残しを畳の上に置かれたら普通困るんですよね。だから、何この汚いのって片付けちゃうと思うんです。で、お母さんも、その今村千佐さんも片付けちゃうらしいんですよね、結局。片付けちゃうんだけど、その片付ける前に、ふっと、ああ、面白いなと思って写真を撮るんですって。で、片付けちゃうんですって。で、僕その話を聞いたときに、ああ、なんか、この人は、その、まあ、アートでなくてもいいんですよ。そのご飯の食べ残しでいいですよね。植物的に。このご飯の食べ残しを、畳に置かれたものを、なんかこう、面白い形してるな、と思って、これ片付けられちゃうけど、でも見届けとこうと。今自分がしか、ここに立ち会ってない、この不思議なもの。これを見届けたい。ちゃんと見届けよう。と思って写真を撮る。で、そのお母さんがたまさか撮った写真を、が、人目について、まあ、今村花子さんの映画が撮られるまでになったんですけども。出発点はやっぱりその、お母さんが見届けたってことにあると思うんですね。これを一時見届けようっていう。で、彼女の撮った、お母さんの撮った写真にもやっぱりそれを見届けようっていうアングルというか、その身構えが映り込んでるような感じがする。映画にもそういうとこが現れてて。で、僕らはその花子さんの作った現場にはいないんだけど、その花子さんの食べ残しを置いたものを見ているお母さんの眼差しを借りて、その食べ残しのご飯を見て、ああ、なんかいいなと思ったりするんですね。で、僕なんか、まあ、アートっていう言葉気恥ずかしいですけども、まあ、あえてアートというならば、実は、アートというのは成立するために必要なのは、作家性とか、その作家の才能とか、まあそれも必要なんでしょうけども、それは、十分条件じゃなくて、そのアートが成立する一番のポイントっていうのは、それを見届ける人がいること。そしてその見届ける人が持ってる身構えが、思わずその他の人を感染することですね。他の人がその身構え、いいなと思って、その身構えを真似たくなる。つまり自分もそれを見届けたくなるっていう気になる。これが多分、なんか、アートを成立するためにすごい重要なんだろうなと思います。だから、アーティストと呼ばれる人は、多かれ少なかれ、誰かにそういう身構えを起こさせるようなものを作る。で、アーティストだけじゃなくて、その周辺にいる人たちですね。身近な人、あるいは、もっと制度的なことを言うと、キュレーターであるとか、美術会員であるとか、そういう人たちが、こう、いわばそのアートを見る身構えのようなものを持っていて。で、美術館というのはそういう身構えに感染する場所なんですよね。で、もちろん美術館である必要はなくて、ストリートでも構わないわけですよ。その、通りで刺繍を売ったって構わないわけですね。通りで刺繍を売ってる人がいるとすると、その人が座り込んでる。そしてその座り込んでる前に何かこう、紙が敷かれている。敷かれた紙の上に刺繍が置いてある。でも構わないわけですよね。 で、それが、そういう光景ってありふれてるけど、でも、もし、僕らがそこに惹かれるとしたら、例えばなぜその人たちは座ってるんだろうってとこ始まって、つまり歩いてる人たちはみんな立って歩いてる。低い位置に座ってる人がいる。で、ふと見ると、なんかこう、誘う気な本が置いてある。で、へーって手に取ってる。手に取ろうとすると、地べたに置いてもありますから、自然とこちらは腰をかがめないといけないですね。腰をかがめて、手に取ろうとすると、やっぱり一言二言声を交わし合うことになる。で、面白くなってきたらしゃがみ込む。っていうふうに、たとえ路上であっても、そこには、ちゃんと、作られたものにアクセスするための身構えをがあって、その身構えをこう引き起こさせるようないろんな条件があるんですよね。座っていることだったり、作品が地べたに置いてあることだったり。で、そういう、その身構えをこう起こさせるようなものっていうのが僕は必ず、いい作品にはあると思うんです。それはアーティスト自身が全部作り込むかもしれないし、あるいはその周りの人の力が大きいかもしれない。それは誰がやっても構わないですね。僕は最終的に、それがアーティストの作ったものであろうと、その周りの人が作ったものであろうと構わないと思うんですけども、最後は誰かがその作品を、こう、ある身構えで見る。ということが、最後っていうか最初の条件だと思う。それがその最低の条件で、その身構えというのが制度化されて美術館に行こうが、画廊に行こうが構わないと思ってますね。で、今言ったようなすごい簡単だけどすごい、ちょっといろいろ難しい問題を、今回のその広島でのそのチンポンがその行ったことについて考えてみますと、彼らはまあとにかくピカっていうカタカナを空に書いたんですよね、飛行機を使って。彼らが書いたっていうか、まあ彼らのプランによって、飛行機を操縦する人が書いたんですよね。で、僕はそのどうやって書いたかっていうことを中国新聞の記事によってしか知らないので、そんなにこう正確にそれについて知ってるわけじゃないんです。知ってるわけじゃないけど、その記事をまあ少なくとも見る限りにおいて、ちょっとどうなんだろうなというふうには考えた。なんかがこう、抜けてる感じはしましたね、すごくね。で、最初に断っとくと、それは別にね、倫理的にけしからんとかいう話ではないんですよ。もちろん倫理的には、倫理的というか、どう言ったらいいかな。もちろんとんでもない、といえばとんでもないんですよね。ピカという言葉は、何も原爆が光った時の閃光を意味してるだけじゃないですよね。光が光るってことだけじゃない。それは原爆自体を表す言葉であると同時に、原爆で被爆した人たちを指す言葉にもなったし、そこには必ずしもニュートラルなイメージだけがこもってるわけじゃないんですよね。ネガティブなイメージも十分にこもってる、こもってきたっていう歴史的な経緯がある。だから、ピカというその言葉をあえて広島の空に書くっていうのは、ものすごくこう、いろんな意味を誘発する行為なんですね、まずね。つまりというか、自分たちがいつも見上げる空ですね。いつも見上げる空に、その字が書かれると その字が刻印されるっていうことは、うん、まあある意味でその言葉の音、そしてその言葉の記号性ですね、その言葉が発せられるたびに起こるその歴史的な重層的な記号性っていうのを思い起こさせることになる。それも空ですからね、美術館という特別な囲われた場所じゃなくて、あるいは路上の一角でもなくて、誰もがいつも見上げることができる空にそれを書くわけですから、好むと好まざるとに関わらず、それは強烈に思い出される。空っていうのはそういう場所なんですよね。だから空にうかつに、空でうかつに何かするっていうのは、すごく気持ちのいい、こう、ことであると同時に、すごく、こう、危険な、つまり、人々の記憶にものすごく深く、入り込む行為だと思うんですね。入り込みに行く行為だと思うんですよね。だからそれは、そんなこと空でやっていいのっていう、まず倫理的な問題があると。で、あると思うんだけど、それは、絶対やっちゃダメだと言えるかというと、そうは言えない。おそらくね。もちろん僕はその、今言ったような、表現、僕自身は決して支持しませんし、それがいいとは思わないけども、それを仮に、やるんだとしたら、そしてそれを支持するんだとしたら、まず最初にやるべきことは、それはどのような身構えのもとに見られるべきなのか、ということを率先して誰かが示すことだと思うんですよね。アーティスト自身でも構わないし、それをアレンジしたキュレーターでも構わないし、その広島の青空にピカっていう文字を書くということ、そしてそれを見るっていうことは、どのような身構えのもとであれば見れるのか、それはそれが恐ろしいことであっても危険なことであっても、それを、その身構えならば、私はその身構えに沿いたいと思うっていう気を、人にどうやって起こさせるか。っていうことが、多分問題なんだと思うんですね。で、まあ、これは新聞を見ただけだから、チンポンの人たちが、本当のとこはどう考えたかっていうのは、ついにわからない。うん、できればやっぱり彼らはそれをどうしたいかったのかっていうのを示せばよかったんだと思うんだけどね。まあ、それは置きましょう。終わったことだからね。ただ、やっぱ新聞記事見ててね、あ、これなんか、今言ったようなことが見通せてないんだろうなと思ったのは、ここなんですね。ちょっと中国新聞読むとね、その書いた時の様子です。独自にチャーターした飛行機は午前7時半から正午まで断続的に上空を飛行。5回にわたりピカッと描いた。メンバーは平和記念公園、かっこ中古かっことじから、原爆ドームと文字を一緒に収める構図で写真とビデオを撮影した。11月から市現代美術館で開く作品展に向けた創作活動という、ということなんですよね。で、まあ、11月の、作品展が本番なんだから、これは準備期間であって、その、アートの途中であるっていう意見もあるかもしれないね。でも僕はそうは思わないですね。これは別に美術館という閉じられた場所で行われたわけでもないし、アトリエという人目につかない場所で行われたわけでもない。誰もが見ることができる空で行われたことなんで、この行為自体が僕は、アートになり得たと思うし、この行為をただの準備だと考えてたとしたら、その人はアーティストじゃないと思うんですね。つまり、 まずこれはどう見ても誰かに見せるための行為、見られるための行為としか思えない。見せるつもりがなくてもね。だって空にデカデカと文字を書くっていうことを書いて、これは誰かに見せるためじゃなかったんですっておかしいでしょ。見せるためでなかったとしても誰かに見られるんだもんね。だから、これがもし、映画や写真を撮るための行為だったとしても、それ自体も、この作品になっちゃうんだと思うんですね。彼らが望むと望まざるとに関わらず。これ自体が作品。このプロセス自体が、人々によって考えられる、見たり、感じたりする対象になる、ということなんだと思います。それが、誰もが見られる場所でやることの宿命なんですよね。僕はストリートでやることとか、人目につくところでやることを決して否定しないし、それはやればいいんだろうなと思うんだけど、ただ、そこでやる以上は、なんて言うんだろうな、自分のやったことは見られてるんだ。見られちゃうし、それが子供と子供まざるとに関わらず、作品とみなされちゃうんだっていうことは少なくとも覚悟しないといけないと思うんですよね。でね、彼らの意図はわかりませんよ。わかりませんけどね、僕はこの記事を見てて、わあ、なんかちょっとずさんだなと思ったのは、5回にわたって書いたということ。それから、午前7時半から正午まで断続的に飛行したってことなんですね。で、もし、この字を書くっていうこと自体に何かこう、なんていうの、身構えを引き起こさせるとしたら、まず告知をするっていうのが一番あり得るやり方で、どこから見る、これはどこから見えるんだっていうことを告知する。あるいはどうやって見てほしいっていうことを、言うっていうのが一番簡単だと思うんですよね。簡単だし、必要なことだと思うんですよね。不意打ちじゃなくてね。どっから見るんだってこと。で、その上でも、いや、それをしても、十分なインパクトがあるというか、十分、何が起こるかって知ってても、実際書かれたら、予想とは全然違うことが多分起こると思うんですよね。理屈で分かってても、ある文字が空いっぱいに浮かぶなんていうことは僕たちは滅多に経験しないことで、それが本当に起こったらどんな感じがするんだろうっていうのはその場にいないとわからない。だから、まず、その場にいてほしいっていう要請をアーティストなりキュレーターはするべきだし、それがどんなにとんでもない内容であってもね、その場にいてほしい。見届けてほしいっていうことを言うべきだと思う。で、見届けてほしいと思う以上は、それが見届けられる時間と場所、さっきは今場所のこと言ってます。時間をあれにする必要があると思うんですよね。つまりそれは、どれだけの時間をかけて行われるんだ。どこまで残存するんだ。ということを設定する必要がある。ピカっていう文字が空に浮かぶためには、おそらくは、一遍には浮かばないですからね。スモークでやる場合は残存しますから、火から書き始めるのか、丸から書き始めるのか知りませんけども、どっかから書き始めて、で、2で終わるわけでしょ。で、その間やっぱりまとまった時間が必要なんですよね。しかも、そのスモークは書き始めから書き終わりまでずっと残存しないと字になっていかない。だから、すごいこう、長さのある時間を見る人はそれで体験するわけですよね。途中から見た人もしばらくそれが空に残ってるっていうのを見るわけですよね。で、それはピカというカタカナで表されたものと、それが指し示している閃光のイメージと全く逆のことですよね。つまり、閃光というのは一瞬のうちに光って一瞬のうちに終わってしまう出来事である。だけど、そのピカと書くプロセスというのはそれに対してものすごく長い時間がかかる行為ですよね。そういう書くという行為と書かれたものが抱えている その性質のものすごいギャップっていうのがここには現れるはずで、そのギャップをどう身構えてみたらいいのかっていう問題がそこでは生じたはずなんですよね。で、そのギャップは生じても構わないけど、生じさせるんだったら、その、きちんと生じさせる必要がある。つまり、ピカっていう文字一つを書くっていう、そのプロセスと、先行と、対比させる。なんかのこう、仕掛けと言いますか、身構えを起こさせる何かが必要だったと思うんですね。で、僕はそう考えたときに、その、5回繰り返したっていうところに強烈な違和感を感じるんですね。つまりなぜ5回なのか。これは1回勝負でしかないだろうと思うわけですね。もしこれをやるなら。その、つまり、見届けさせないといけない。その、これを見てる人に見届けさせないといけない。これは、今ここで行われてて、もうここを外したら、見えなくなっちゃう。そういう時間なんだ。ということを、その見る人に思い知らせないといけない、そういうなんていうのかな、スタンスがこの5回繰り返すっていうところから見えないんですね。でもちろんその必要はあったんでしょうね。その映画を撮ったり写真を撮ったりするときに1回だと保険が効かないから5回ぐらいこう書いて一番いいのを撮るということなんでしょうね。でも僕そこにもね、なんかこうなんというのかな、その保険をかけてるとこにもね、なんかこうおかしい感じがするんですよね。だって人によって保険を見させられるわけでしょ、そのうまくいかないところね。で、つまり自分の見届けたのは嘘だったのかって話になるわけですよね。だからこれやるんならね、僕は1回だと思うんですよね。一回で、それが成功しようが失敗しようが、そこに、何かが書かれた。それが漫画チックの表現であってもね。それ、そこがやっぱ強烈な違和感かな。事前に告知してないこと、それから5回やったっていうこと。つまり、ここにはなんかこう、空に書くっていう時間を、その、誰かにお見せするっていう、なんか構え、なんていうかな、アーティスト自体の覚悟が欠落してるような気がするし、それから見る人に身構えさせる用意がなんか抜けてるような気がするんですよね。まあ結果的には準備不足だったという一言で片付けてもいいんだろうけど、これはいろんなことを考えさせますよね。その、この出来事はね。つまり、誰かに見せるっていうことを強烈に思考している、してきたのが多分チンポンという人たちだったと思うんですけど、僕は実は彼らの作品一回も見たことないんだけど、美術、雑誌やウェブの記事を見るとどうもそういうことを思考してた。だとしたら、その目立つということ、目立った結果、それが人目につくということに、を引き受けるっていうのが多分彼らのアートを成立させる、一番重要なポイントだったんだろう。おそらく今回はそれができなかったんで彼らは撤退したんだろうなと思います。それについていいとも悪いとも思わない。まあ、撤退するべくして撤退したなとしか言いようがないんだけど、改めて、まあ、僕自身はね、そこで行われたこと自体もさることながら、どうやったら、こう、適切な身構えを作れるんだろうなということを考えちゃいましたね。それは僕自身が何かをするとき、別に後でなくても構わない、研究をするときとか、 誰かに物を見せるときとか、あるいはたまたま作ったものが人目に触れるときに、そこにどういうアレンジをしたらどのような身構えが起こるんだろう。で、逆にと言いますか、僕が見る立場だったとしたら、見る立場で、あ、この人の作ったものはいいなと思ったときに、そのいいなと思うこと、そのそれに相対することっていうのが、どのようにして人を誘うんだろうか。そのいいなと思って見るっていう身構えが人を誘って別の人にもいいなと思わせるってどういうことなんだろうということを、なんかつらつらとこの騒動を通して考えてしまいました。それじゃまた。